10ページ、浄化槽の適切な管理で、きれいな水環境を守りましょう。川の汚濁原因の7割以上を占める生活排水を適正に処理してから放流することが大切です。浄化槽の正しい使用と適正な維持管理を行い、きれいな水環境を守りましょう。浄化槽に必要な3つの維持管理。1、保守点検。浄化槽の点検、調整や消毒薬の補充などを行います。埼玉県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行ってください。保守点検業者については、県水環境課のホームページをご確認ください。2、清掃。浄化槽に溜まった汚泥の引き抜きや、引き類の清浄など年1回以上行います。町の許可を受けた清掃業者に依頼してください。町許可清掃業者、増江商事株式会社、電話 581-1745、株式会社ロビン、電話 584-2644。3、法定検査、設置後の検査、浄化槽法第7条検査、設置された浄化槽が適正に施工され、正常に機能しているかを確認する検査です。定期検査、浄化槽法第11条検査、浄化槽からの放流水質をチェックし、浄化槽が機能を十分発揮しているからの検査を年1回行います。法定検査の手続きは、指定検査機関で行ってください。指定検査機関、一般社団法人埼玉県浄化槽協会、電話 501-5707、なお、保守点検、清掃、法定検査は、それぞれ費用、手数料がかかります。浄化槽は、町が設置、維持管理、寄居町公設浄化槽事業、公設浄化槽事業、区域内の個人、住宅などに対して、工事費の一部を分担金としてご負担いただき、町が主体となって浄化槽の設置を行っています。設置後は、使用者の皆さんから、維持管理費用として使用料を納めていただき、町が浄化槽の維持管理を行います。事業区域、用土区域、2区、3区、4区及び5区の一部、八形区域、一部地域、赤浜区域、一部地域。なお、詳細は生活環境、エコタウン課へお問い合わせください。浄化槽を適正に使用するために、天ぷら油などは、古新聞などに染み込ませ、可燃ごみとして出しましょう。食べ残しはよく水気を切って可燃ごみとして出しましょう。トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。便器の掃除にはなるべく塩素系洗剤を使わないようにしましょう。ブロー、浄化槽に空気を送る機械の電源は切らないでください。浄化槽に必要な届け出、報告、浄化槽の設置、開始、配信などを行うときは手続きが必要です。詳細は生活環境エコタウン課へお問い合わせください。問い合わせ生活環境エコタウン課電話 581-2121 内線 223-224。 受水槽を清潔に管理しましょう。工場や学校など大量の水を使う施設や断水が人命に関わるような病院などの施設には受水槽が設置されています。このうち有効容量が10立方メートルを超える受水槽を設置している施設は、簡易専用水道施設として水道法で衛生管理が義務付けられ、10立方メートル以下の受水槽を設置している施設や集合住宅などは、小規模貯水槽水道施設として町の条例で衛生管理の基準が定められています。受水槽の設置者は、いつもきれいな水道水が飲めるよう、毎年1回以上の受水槽の清掃や水の色、濁り、匂い、味、残留塩素の有無に関する検査を行い、適正な衛生管理を行ってください。衛生管理基準1、受水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行う。2、受水槽の点検など有害物、汚水などによって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を行う。3、水の色、濁り、匂い、味などに注意し、 供給する水に異常を認めたときは、必要なものについて検査を行う。4、供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる。問い合わせ、熊谷保健所、電話 048-523-2811、上下水道課、電話 581-2121、内線269。11ページ、より健康弁当、10月、11月分の販売について、女子栄養大学との連携事業の一環として開発した、より健康弁当、野菜も主役、ゴロゴロ甘辛チキンの販売を開始します。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線214-216。販売日時、場所など、販売日時、10月24日金曜日、26日日曜日、11時から11時20分。申し込み期間、電子申請、10月10日金曜日、9時から14日火曜日、12時。電話、10月16日木曜日、9時から20日月曜日、17時。土曜日、日曜日を除く先着。販売場所、オブスマコミュニティセンター。11月28日金曜日、29日土曜日、11時から11時20分。電子申請、11月7日金曜日、9時から11日火曜日、12時。電話、11月13日木曜日、9時から17日月曜日、17時。土曜日、日曜日を除く先着。役場1階ロビー、販売数、予約方法など、確実40食。1、電子申請、届出サービス、先行予約、販売予定数、30食。なお、予定販売数を上回った場合は抽選となります。右側に、10月分、11月分の QR コードがあります。2、電話で健康づくり課、電話 581-8500 へ予約、販売予定数10食。なお、電子申請で落選した場合も、電話予約が可能です。購入は、1月あたり、1人1回、最大2食までです。販売価格、税込み650円。その他、食物アレルギーの対応は行っておりませんので、ご了承ください。食事指導、食事療法を受けている方は、主治医にご確認の上、お申し込みください。蜂蜜を使用しているため、1歳未満のお子さんには与えないでください。当選後、キャンセルされる場合は、必ず前日までに健康づくり課へご連絡ください。販売日の午前11時20分を過ぎてもお見えにならない場合は販売することはできません。健康祭り会場でも販売します。11月9日に開催する健康祭りの会場でより健康弁当を販売します。また当日は弁当開発に関する展示や弁当を考案した学生とメニューのこだわりを掲載したパンフレットを配布し、PR を行います。健康祭りについての詳細は本誌5ページをご覧ください。日時11月9日日曜日、午前11時から11時20分、販売場所健康祭り会場、役場1階ロビー、販売数40食、当日数量限定販売、どなたでも購入できます。販売価格、税込み650円、1人最大2食まで、購入方法、整理券を当日、午前10時25分から配布します。整理券がなくなり次第販売終了となります。より今地産みかんの出荷者募集します。里の駅アグリン館では町内産のみかんを出荷していただける方を募集します。地元で採れたみかんを使ってアグリン館がご当地ジュースやジャムを製造します。詳しくは里の駅アグリン館へお問い合わせください。期間11月下旬から令和8年2月末、買取金額、1キログラムあたり150円、予定。なお、S サイズ、直径55ミリメートルから60 1ミリメートル以下のみかんについては事前にご相談ください。最低ロット1ケース20キログラム。なお、納品はケース単位でお願いします。段ボールでの持ち込みやお断りする場合があります。申し込み方法、出荷前に必ず電話で、1、氏名または農園名、2、住所、3、電話番号、4、出荷重量、キログラム、目安、5、出荷予定日をお知らせください。なお、12月中旬から下旬など、出荷が集中する時期は、出荷予定日を調整させていただく場合があります。問い合わせ、里の駅、阿久林間、折原、1810-2、電話、577-3743。12ページ、中学3年生、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。町内在住の中学3年生を対象に、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。接種を希望される方は、事前に医療機関に予約の上、体調の良い時に予防接種を受けてください。接種期間、10月1日水曜日から令和8年1月31日土曜日、対象、接種日現在、町内在住の中学3年生、自己負担額1000円、なお、生活保護受給者の方は、受給者証の提示により無料となります。接種回数、期間中1回、持ち物、予診票、母子健康手帳、健康保険証、マイナ保険証、保護者が同伴できない場合は委任状、生活保護受給者の方は、生活保護受給者証、予診票など必要書類、中学校を通じて対象の生徒に配布しています。町外の中学校に通学されている場合は、ご自宅に郵送しています。その他、接種の際は、原則保護者の方の同伴と同意、予診票への署名が必要です。保護者の方が同伴できない場合は、必ず委任状を提出してください。申し込み、町内及び深谷市内の契約医療機関へ直接お申し込みください。契約医療機関の一覧は、予診票など必要書類と一緒に配布していますのでご確認ください。なお、契約医療機関以外で接種した場合は窓口で接種費用の全額を支払っていただいた後、補助金申請をしていただく必要があります。事前に健康づくり課へご連絡ください。申請期限は接種日から6ヶ月後まで。問い合わせ。健康づくり課、電話 581-2121 内線 212-217 高齢者インフルエンザ及び新型コロナワクチン予防接種費用の一部を助成します。高齢者を対象にインフルエンザ及び新型コロナワクチン予防接種費用の一部を助成します。持ち物、予診票、健康保険証、マイナ保険証、お薬手帳、生活保護、受給者の方は生活保護受給者証の2、該当する方は身体障害者手帳、予診票について1、2、該当する方には9月中旬にご自宅へ郵送しています。12月1日から令和8年2月1日の間に65歳になる方は11月に郵送します。2に該当する方で、接種を希望される場合は、電話または電子申請、届出サービスで健康づくり課へお申し込みください。申し込みを確認後、予診票を郵送します。接種期間、10月1日水曜日から令和8年1月31日、対象、接種日に町内在住で、次に該当する方、1、65歳以上の方、2、60歳以上、65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫、不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方、身体障害者手帳1級程度の方、年齢は接種日時点です。自己負担額、インフルエンザ予防接種1000円、新型コロナワクチン予防接種6000円、生活保護受給者の方は受給者証の提示により無料となります。接種回数、期間中それぞれ1回。右側に電子申請届出サービスの QR コードがあります。申し込み、医療機関によって申し込み方法は異なります。 詳細は町から郵送した案内通知及び予診票をご確認ください。町外医療機関で接種する場合、町外の医療機関で接種したことがない方で初めて接種を希望される場合は、事前に健康づくり課へお問い合わせください。なお、医療機関によっては窓口で接種費用の全額を支払っていただいた後、健康づくり課で補助金申請をしていただく必要があります。申請期限は接種日から6ヶ月後まで。問い合わせ健康づくり課電話 581-2121-212-217。 13ページ。10月は骨髄バンク推進月間です。骨髄バンクは白血病をはじめとする血液疾患の治療のため、骨髄移植などが必要な患者さんと、それを提供するドナーをつなぐ公的事業です。毎年数万人の方が白血病などの重い血液の病気と診断され、そのうち約2000人の方がドナーからの移植を望んでいます。一人でも多くの患者さんを救うには、一人でも多くのドナー登録が不可欠である中、特に若い世代の方の登録が少ない状況です。事前に約2ミリリットルの採血をすることでドナーになることができます。まずは骨髄バンクについて考えてみませんか。詳細は公益財団法人日本骨髄バンクのホームページをご覧ください。右側に公益財団法人日本骨髄バンクの QR コードがあります。寄居町骨髄移植ドナー支援事業。町ではドナー登録後、実際に骨髄などを提供された方に対して助成金を交付しています。対象、寄居町の住民基本台帳に記載されている方で、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄などの提供を完了した方、なお、国、地方公共団体、独立行政法人及びドナー休暇の習得が可能な事業所に勤務する方は除きます。助成金額、1日あたり2万円。なお、1回の提供につき7日を上限。申請期限、骨髄などの提供が完了した日から原則90日以内。その他、必要書類などの詳細は、健康づくり課へお問い合わせください。申し込み問い合わせ、健康づくり課。電話 581-2121-212。情報流通プラットフォーム対処法、ご存知ですか？情報流通プラットフォーム対処法。9、プロバイダー責任制限法は、インターネットの誹謗中傷や権利侵害への対応を強化するための法律で、令和7年4月1日に施行されました。この法律では、SNS などを運用する大規模プラットフォーム事業者に対して、削除対応の迅速化や運用状況の透明化を義務付けています。削除対応の迅速化、削除申し出窓口及び手続きを整備し、公表する。削除申し出への対応体制を整備する。削除申し出に対し原則として一定期間内に判断し通知する。運用状況の透明化。削除基準を策定し公表する。削除した場合、発信者へ通知する。SNS などを利用する際の注意点。情報の真意をよく確認し、安易に拡散しない。デマや誤情報の拡散はトラブルの原因になります。個人情報をむやみに公開しない。氏名、住所、電話番号、位置情報などは慎重に扱いましょう。誹謗中傷や差別的な書き込みをしない。インターネット上でも法的責任が問われる可能性があります。著作権を尊重する。他人の画像、文章、動画などの無断使用は違法となることがあります。問い合わせ人権推進課電話 581-2121-251。 左側に総務省ホームページの QR コードがあります。年金特報、年金についての情報をお届け。今月は社会保険料、国民年金保険料控除証明書、日本年金機構から郵送される令和7年分社会保険料、国民年金保険料 控除証明書の発送予定は次の通りです。令和7年1月から9月の間に納付した方、10月から11月、10月から12月の間に今年初めて納付する方、2月、なお年金ネットの電子送付をご利用の方は、予定よりも早い受け取りが可能です。控除証明書や保険料の領収書は、年末調整、または確定申告で利用することにより、所得税などの税額を減らすことができます。控除証明書の発行は役場では行っていませんので、紛失などの場合は年金加入者ダイヤルへお問い合わせください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004。 問い合わせの際は、基礎年金番号がわかる書類をご用意ください。左側に日本年金機構ホームページの QR コードがあります。